京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。美しい自然と歴史文化に彩られた住んでよし訪れてよしの町、京都市北区。そんな北区を題材にした短編小説作品を全国から募集する京都北短編文学賞は令和4年度に誕生し、これまでに3回開催されています。この時間は応援大使に就任されている京都ゆかりの作家の皆様が京都北短編文学賞のため特別に書き下ろした作品をご紹介し、京都北短編文学賞の歴史を振り返るとともに北区の魅力について語っていただく6夜連続の特別番組です。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。こんばんは、ナビゲーターの佐金幸子です。第3回京都北短編文学賞は京都市北区のさらなる魅力発掘と発信を目指し令和6年度に開催されました。一般部門と小中高生が対象のジュニア部門の2部門について、一昨年の7月15日から10月15日まで作品を募集したところ、両部門合わせて全国から192作品が寄せられました。その中から一般部門では最優秀賞、優秀賞、船岡山賞、優秀エンタメ賞の4作品が、またジュニア部門では中学生賞1作品と高校生賞2作品が選ばれました。この度これらの入賞作品を収録した第3回京都北短編文学賞作品集物語で知る北区が発行されることとなり、今月から北区内の書店、カフェ、公共施設などで配布されています。合わせて作品にちなんだクイズに答えると北区ゆかりの素敵なプレゼントが当たるクイズキャンペーンも実施されています。そこで当番組ではこのキャンペーンを盛り上げるため、京都北短編文学賞応援大使に就任されている京都ゆかりの作家の皆様が今回特別に書き下ろし作品集に寄稿した作品をご紹介するとともに、今月8日に初めて開催された小説の書き方講座の様子をご紹介していきたいと思います。最終夜となる今回は望月舞先生の特別寄稿作品をご紹介いたします。ご一緒するのはもちろん望月舞先生ご本人です。望月先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。こんばんは、望月舞です。
それでは望月先生のプロフィールをご紹介いたします。望月舞先生は北海道のご出身で京都府の城陽市にお住まいです。平成25年にエブリスタ主催の第2回電子書籍大賞でデビューされまして、平成28年京都寺町三条のホームズ双葉文庫で第4回京都本大賞を受賞。同作16巻および京都船岡山アストロロジー講談社文庫、こちらは北区船岡山エリアが舞台になっています。他にも京都を題材にした著書を多数執筆なさっています。さあ、今回ご紹介するのは望月先生に特別に寄稿いただきましたエッセイ、北区とノスタルジーです。それでは冒頭を聞いてみましょう。北区とノスタルジー、望月舞。私が京都市北区の不思議な魅力に気づいたのは京都に移り住んで7年目のこと。それまで私にとって北区といえば金閣寺があるところという認識しかなかったのですが、区長は船岡山を恋人たちの聖地にしたいと考えているようなんです。すべてはこの一言から私と北区さんとのご縁が始まりました。右の言葉を発したのは今日の魅力を発信する会社楽旅の代表若村さん。あれは忘れもしない2020年、新型ウイルスが発生し世界中がパンデミックに見舞われたばかりの頃、そうコロナ禍と呼ばれた時期です。当時私は深刻なスランプに陥っていました。というのも私はそもそも楽しいことを書くエンターテインメント作家です。代表作である京都寺町三条のホームズはタイトル通り京都が舞台。 主人公たちは京の町のさまざまなところに赴き、魅力的な京都の神社仏閣、観光地などを紹介していきます。コロナ禍がスタートした2020年初頭、私は京都ホームズ15巻の原稿を書いていたところでした。しかし世の中はソーシャルディスタンスや外出自粛を声高に訴えられていたどんよりムード、こんな中で京の街を練り歩く楽しい話なんて書けないと頭を抱えており、悩んだ末、番外編として昭和初期の京都を舞台にした話とすることで、なんとか筆を進めることができました。現代の京都じゃなければ書けるかもしれないという苦肉の策だったのです。この番外編はエラリー・クイーンの Y の悲劇のオマージュ作品でして、ミステリーがお好きな方には大変喜んでいただけました。ですがその一方で、こんな番外編ではなくちゃんとした京都ホームズが読みたいんだというお声も多く届いたのです。そのお声はごもっともですが、当時の私は現代の京都を描けないぐらいパンデミックに心が疲弊していたのです。が16巻はちゃんと現代の京都を描かなければいけないと決意をしました。しかしまだまだ世はコロナ禍、どんなことを書こうとまた頭を悩ませていたところ、たまたま楽旅の若村さんにお会いする機会があったのです。それが同年秋のことでした。改めて楽旅は京都の旅行企画や京都日帰り旅行の実施、京都の歴史や文化に関する講演、京都本の企画・制作などさまざまな形で京都の魅力を発信している会社です。先日北区の区長さんとお会いする機会がありまして、その時にたまたま望月さんといろいろイベントをしていることを伝えたところ、区長さんが今度ぜひ北区とも一緒に何かしたいですねとおっしゃっておられましたよと若村さんに教えていただけたのです。先述したように、それまでの私にとって北区といえば金閣寺があるところという印象しかありませんでした。そのことを伝えると、確かに北区は金閣寺が有名ですが、大徳寺や今宮神社、平野神社と大きなお寺や由緒ある神社もたくさんあるんですよ。五山の送り火の左大文字山もそうですし、北区といえば船岡山とその中腹にある建君神社も有名ですね。恥ずかしながらこの時まで私は船岡山を知らなかったのです。そういうところがあるんですねと相槌を打っていると、区長は船岡山を恋人たちの聖地にしたいと考えているようなんですと若村さんは冒頭の言葉を述べました。そういうロマンチックな場所なんですか？いえ、そのかつては応仁の乱の激戦地で、恋人たちとはとても。そう言って額に手を当ててうなだれた若村さんの姿を見て、私は思わず吹き出してしまいそうになりました。今回寄稿していただきましたのは、はい、望月先生と北区役所さんとのこう出会いを振り返る。
そうなんです、はい、今回ね、今までの、気持ちのまとめじゃないですけど、はい、出会いのきっかけとこう、ね、なったのを語らせていただきたいと思いまして、エッセイにしました、
はい。こういった出会いがあって、はい、始まったわけなんですけど、はいはい、今こういう状況、この、ね、北短編文学賞がこう3回開催されて、はいはい、こんなような、冊子もできて、はい、というようなこと、こういう状況を考えてらっしゃいましたか？
いや、最初は想像もつかなかったですね。本当に恋人たちの聖地にしたいんですっていう若村さんの言葉を聞き、分からなかったので、はい、そういうね、こう素敵な夕日とか見える、はい、お星とか見えるみたいな感じで言ったら、なんか応仁の乱のみたいな感じで頭抱えてるのがそれも面白すぎまして、はい、そこからこう広がってったなっていう、今聞きながら懐かしく思ってましたもうあれ2025年だから、もう6年も前なんだなと。
そうですよね、はい、はい。そこを発して始まった、これが文学賞になっていくわけですよね。
そうなんですよ、はい。 文学賞も初め文学賞をしたいってお声をかけていただいた時はもう私一人ではちょっと抱えきれない荷が重いと思いまして、京都ゆかり の作家さんたちにお声かけさせていただいて、一緒に応援大使をやっていただけないかとお願いしたところ、皆さんご快諾くださいまして、皆さんが一生懸命こう宣伝っていうか、こういう文学賞があるんですっていう呼びかけをしてもらった結果、第1回目は265作品、
はい、そうでしたね、
はい、こういうどこか市町村とかがやってる文学短編の、ね、文学賞では本当に多い方だと思うんです。でこれまで3回やってますけども、あとの2回も200作品近くの作品をが応募が届くという嬉しい、ね、快挙ではないかと思いますね。
そうですよね。それも今まで読ませていただいて本当に本格的な作品がね届いていて、
そうなんです。で毎回なんかどんどん2回3回と立て続けにね応募してくださる方、3回解禁賞とかいう方もいらっしゃって、はい、本当レベルアップしていってるんですよね。 それが本当に嬉しかったですね。
本当ですよね、まあ、そんな中から先日発表された第5回京都文学賞、
そうなんです、
こちらで一般部門で最優秀賞、はい、そして読者選考委員賞に輝かれたのが荻野紺さん、
はい、第3回北短編文学賞最優秀賞を受賞された荻野紺さんが京都文学賞も取られたということで、
いやねえ、素晴らしいですよね。
あとジュニア部門で、はい、ね、最優秀だった山本さん、
はい、山本千春さん、
千春さんも、はい、その京都文学賞中高生部門で最優秀賞だったということで、
はい、こちらも京都北短編文学賞で賞を受賞されてるんですよね、
は
い、
これはもう我ら関係者一同もう大喜びなんですよ。
小木直さんが今回その受賞された、唐久づくし、
はい、
都絵師の落中落外天末記という、うんうん、作品なんだそうですが、はい、こちらもともとその京都北短編文学賞で、第2回かな、うんうん、で受賞された
影駒、
はいはい、こちらから発展した作品
みたいですね。あれを書かれた時にこれをちょっと膨らませて、うん、ね、チャレンジしたいっていうお話はされていたんで、本当に締め切りに間に合うように書き上げて多分遂行して応募された、やっぱそれが素晴らしいなと思います。なかなかできることではね、ないのではないかと。
さあ今夜はゲストに応援大使の望月舞先生をお招きいたしまして、特別寄稿作品北区とノスタルジーご紹介いたしました。望月舞先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか。この番組は番組終了後ラジオミックス京都の公式ウェブサイトからポッドキャストで何度でもお聞きいただけます。また第3回京都北短編文学賞作品集物語で知る北区は3月10日火曜まで北区内の主な書店やカフェ、区役所、図書館などの公共施設で配布しています。ただし書店では書籍を1000円以上購入された方、カフェではワンオーダーされた方など配布には条件がありますのでご注意ください。また入賞作品は京都北短編文学賞ホームページからもお読みいただけます。インターネットで京都北短編文学賞と検索してください。京都北短編文学ナイト、北区にまつわる素敵な物語、ナビゲーターは嵯峨根幸子でした。この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。